強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストを聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオにビジネスコーチの中城拓也さんにお越しいただいております。中城さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は部下にコーチングをするための考え方についてお伺いしたいんですけれども、私がちょっとこれいい言葉だなと思ったのは、部下はその人の中で最善を尽くしているということなんですけれども、これってそうだなと思うんですけどちょっと詳しくお聞かせいただければと思います。
はい、やっぱり上司の方が、ほとんどの場合は上司の方が職務経験がたくさんあったりとか、スキルもやっぱり仕事のスキルもたくさんやってる分上司の方があったりとか、ふうにします。中小企業の場合はもうほとんど社長がもう全部エースプレイヤーで、社員はその中補助みたいな感じの、まあ、役割になってしまってる場合が多く、やはり上司とか社長っていうのが、まあ、一番レベルが高いんですよね。でその社長基準で見ると、お前なぁと、これできてねえだろうかと、あとはサボってんじゃねえぞとか、そういうふうにこうなんか、なんていうのかな、たくさん求めたくなるし、やっぱりそのサボってんじゃないか、やってないんじゃないかというふうに思うんですが、あの人間、そのわざと手抜くってことはよっぽどのことがなきゃないわけですよね。やっぱその人が今できるベストの選択というのをしていると。ただその人にとってのベストがなんか適比較かそうでないかっていうところはもちろんあるんですけども、やはりその人が今いいと思ってやってる、良かれと思ってやってるんですよというのが、まあまあ、ポイントなんですよね。だから例えばじゃあそれじゃあ仕事サボってスマホいじってね、なんかツイッターやってる、そういう部下も良かれと思ってやってるのかと、まあ、そういうふうに聞かれたりもしますけども、それはその人にとって今そこに置かれている状況で仕事をするよりもツイッターをやる方がその人にとって良いですね。それはもうちょっと分析をしていくと、仕事をやっている、でもこの仕事は苦しい、ストレスになる、どんどんどんどん辛くなっていく、やることが苦痛になっている、なのでこの苦痛が限界を超える前にツイッターなりなゲームなりなんだか分かんないですけど、なんかちょっとそのサボることによって自分を保つとか、自分のそのストレスを軽減するというか、そういったことを選ぶのがその人の今の考え方、その人の能力、その人のストレス度合いの中で今ツイッターをやることがベストになってるからそうなってるわけですね。なんでその人の中ではそのタイミングでサボってツイッターをやってしまうことがその人にとって一番いい選択だったということになるんですね。じゃあツイッターやってていいのかって、そういう話じゃなくてサボってもらっちゃう、それは上司としては困りますので、だからどうするかというと、その人が結局サボって会社に損害を与えてやろうと思ってやってるわけではなくて、何かしらそうさせる原因があったんだっていうことなんですよね。でじゃあなんでやっちゃうのかな、ここを聞いていく。なんで君はそれツイッターやってしまうのっていうと、例えばツイッターでコメントがついてるかどうかすごい気になるんです、コメントじゃないかリプか、まあ何でもいいですけど、コメントがついてるかどうか気になるんですとか、ってことはその人は何かこう仕事をしていることよりもツイッターのコメントの方が重要だってことになるんですよね。でじゃあこのツイッターのコメントによってどの欲求を満たしてるかっていうところを聞いて、まあ、考えていくと、おそらく一般的にはつながりたいの欲求になっていく。そうするとじゃあツイッターやらなくても仕事の中でつながりが満たせれば、ツイッターをにこうなんかいわゆるサボってツイッターをやるという率が減ってくるよねと、今こういう考え方になってくるわけですね。なんでお前バカ野郎って否定するんじゃなくて、えなぜそうなっちゃってるのっていうことを、まあ聞いたりとか観察したりとか推測したりとか、そういうふうにやっていくっていうのが重要ですよと、コーチング的な視点で言うとそんな感じになってきます。
ちょっと社労士的には問題かもしれないですけど、
社労士的にはまあ本当は大問題なんですけどね
でもその法律だけで解決しないですからね。
正しいことをみんながやれるんだったらね、何も苦労もないですからね。
はい、じゃあ次なんですけど、
はい、
承認をするっていうことが甘やかすことにならないかっていうことについては、はい、中城さんはどういうふうにお答えされてるんでしょうか。
はい、これも結構多いというか、研修で、あ、じゃあ承認しましょうねっていうと、いや甘やかしちゃったらそこで満足しちゃうじゃないですかっていうのはある一定数質問というか、ご意見いただくんですね。でそうなった時に、承認をすることとこのレベルでいいってことは別なんですよね。できていることとできていないことがあって、できていることをできていますよねっていう認める、これが承認ですし、その社員にはいいところと、いわゆる長所と短所があって、長所が長所だよねって表現して伝えることが承認なんですよね。なんで短所を見なくていいわけでもないし、できてないことを無視していいわけでもない。ただ多くの人ができていることを無視しているので、できていることとか長所もちゃんと見ましょうよっていうのが、まず第一のところになります。じゃあ短所の扱い方、これは本の中でたくさん触れてますけども、バカ野郎てめえできてねえじゃねえかというふうに否定から入っていくと、結局それって否定された、で人間否定されるのすごい怖いんですね。否定を恐れるという心理がありますので、否定されるとその否定した人を怖がったりとか、怖さのあまりに攻撃したりとか、そういうような心理が働きやすいんです。なのでできてないことに関しては、できていないという事実は、それはしょうがない、できていない事実はあるよねってことは無視しないけど、それをできていない事実に対して、お前がバカなんだとか、できてねえんだとか、サボってんじゃねえぞとか、こういう意味をつけるのか、できていないからできるようになっていくべきだねとか、どこを改善しようかっていう話に持っていくのか、これも全然解釈の違いになっていきますね。で、その解釈をいわゆる建設的にしてあげたりとか、その部下を否定するのではなくて、部下がより良くなるような解釈にしていきましょうねっていうのがコーチングなので、結局できてないことをほっといたりとか、あ、いいんだよいいんだよできてなくてもとか、こういうことをしたいわけでも全然ないんですね。なんで高い基準は全然求めても構わないので、あ、ここまでできたね、素晴らしいね、この上で、じゃあもっとすごいレベル、いいレベルのこと、もっとお客様の役に立つこと、もっとあなたの仕事のレベルが上がるようなことに挑戦していこうかっていうふうにしていけば、別にそれはやっても構わないと思います。ただ多くの人は、できたことを当たり前じゃん、そんなの、お前全然そんなの褒められようと思うんじゃねえぞと、ほらもっとやれってやるので、もっとやれでどんどんどんどん疲弊していく。こういうふうになってるんじゃないかなと。
はい。成果は成果として認めると。で、頑張ってほしい部分は頑張ってほしいということで伝えると。いうことがそれぞれ区別しないといけないということですよね。はい、ということで今回まで6回にわたり中城さんには大変役に立つお話をお伺いしてきたんですが、中城さんにお仕事を頼みたいとかコーチを受けたいっていう場合はどうしたらよろしいんでしょうか。
おー、メールいただければ一応お話をお伺いできますので、あとメールアドレスはあれかしら、わかるんですか、
ね、本を買うと後ろに出てくるんで、
あ、じゃあ本を買っていただいて、で端末にホームページと、ホームページのアドレスとメールアドレスと、あ、メールありましたっけ、自分で書いといてちょっと覚えてないんですけど、あれかな、端末の奥付けのところに、あ、はい、ありますね、はい、こちらのアドレスにメール送っていただいて、コーチングどうなのと問い合わせいただければ、はい、お答えさせていただきます。 あとあれだ、この本で言うと端末にもっと詳しい本の内容を動画で説明しているものがあったりしますね。それも参考にしていただけたらなというふうに思います。あと、Facebook もやってますので、多分本名で検索すると、中城拓也って名前は多分他にいらっしゃらないんじゃないかなと思いますので、検索していただいて、ポッドキャスト聞いたよとか、本読んだよとか言っていただけると、よろしくお願いしますというふうに、はい、仲良くさせていただければと思います。
はい、わかりました。中城さん、本当に6週間にわたり、有益なご助言をありがとうございました。また機会がありましたらお越しいただければと思います。
はい、ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。